pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第225回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は胸が締め付けられるような切ないお話をお届けします。どうかハンカチを用意してお聞きいただきたいと思います。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けしてまいります。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
先ほどね、胸が締め付けられるような切ないお話と言いましたが、うん、今日お届けしますのは前に友香さんが読んでくださって大好評でみんなに大評判だった東直子さんの短編集、うん、取り付く島から別のお話をお届けしたいなと思っています。うん、はい、でこの作品は人が死んでしまった後、うん、物になって大切な人を見守るという設定で書かれたお話が10編入っております。でなんかね、今年この映画が上映される、はい、ということになっておりまして、うん、はい、で東直子さんのお嬢さんが、うん、監督を務め、映画監督を務めておられて、でもう撮影が終わりました、うん、ということらしいので、今年の、上映を楽しみに待ちたいなと思っています。で友香さんが読んでくださった老人というお話は、はい、野球をやっている高校生の男の子のお母さんが
ね、うん、ね、うん、
はい、でピッチャーが使う老人バッグの中の白い粉になって、 試合中の息子を見守るというお話
でしたね。
ねえ、でも粉になってパーッと消えちゃうんですよね、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、ね、あの瞬間の友香さんの朗読がすごい印象的でございました。今でも私時々、はい、あの聞き返す大好きな作品の一つでございます。で今日私が読みますのは、うん、幼稚園児の純くんが大好きだった公園のジャングルジムになってママが来てくれるのを待っている。もうね、ここまで聞いただけて ね、もうこの先聞けないわっていう方が多いかと思います。で幼い子が亡くなるというようなそんな悲しいことがね、起こってほしくないようなことですけども、ま、あのそういう視点で今日は聞いていただこうかなと思っています。ですからね、もう早速聞いていただこうかなと思いますので、はい、皆様ちょっと5カ国の、はいはい、聞いていただけたらと思います。それでは鳥つくしま聞いていただきましょう。お願いします。鳥つくしまより青いの東直子。鳥つくま、その人が読みなさいというので僕は読んだ。その人は白い指を一本立てて横に揺らした。違います、死が足りません、取りつく島です。取りつく島、そうです、よく言えました。さて君は何を取りつく島になさいますか。
何のことかわからなくて僕は首を傾けた。
どのように言えばわかっていただけるのでしょうか。つまりその君は今なりたいものになれるのです。なりたいなと思ったものを一つだけ言ってみてください。
なりたいもの？
そうです。ただし生きているものにはなれません。
猫は？
猫は生きています。もうすでに魂が先に住んでいますからダメなのです。
どうして別のものになるの？僕どうしてここにいるの？
それはさっきも話しました。君は死んでしまったんです。
うん、
死んでしまったら体がなくなってしまうということはわかりますよね。
うん、
だから体の代わりに別のものになるのです。それが取りつく島です。
うん、じゃあね、青いのになる。
青いの？
バッタ公園の青いのだよ。登るんだよ。それでね、一番高くて一番すごいんだよ。
バッタ公園。
そう言いながらその人は手をひらひらと忙しく動かして何かを見ていた。
ああ、わかりました。畑山公園のことですね。
バッタがいるの、たくさんいるの、飛んでるの、ポーンって。
バッタも飛んでいますが、青いものもありますね。高くてすごいもの。君が言っているのは、青いジャングルジムですね。
うん。青いのが一番高いから、みんな遊びに来てくれるよ。たかしくんと、しょうくんと、まみちゃんと、ちーちゃんと、あっくん、それに、てんちゃんも。
わかりました。では、本当にそれでいいんですね。バッタ公園の青いジャングルジムで。お家のものじゃなくてもいいんですね。
バッタ公園はね、ママといっつも一緒に行ってたんだ。だからママもそこに来てくれるよね。
僕はママのことを思い出して大きな声で言った。来てくれるかもしれません。まあいいでしょう。バッタ公園の青いジャングルジムを君の取りつく島に設定いたしましょう。
Thank you.
しい。思わず目をつぶった。少ししてからそろそろと目を開くと、僕はバッタ公園にいた。白い人が言っていた通り、僕は青いのになっていた。公園で一番高い。小鳥が鳴いている。幼稚園の制服を着た子が一人こっちに近づいてきた。僕も通っていた幼稚園の制服とカバン。幼稚園が終わったら遊びに来てね。その黄色いカバンにはお弁当箱とコップが入ってるんだよね。僕の制服とカバンは僕の部屋にまだぶら下げてあるのかな。あの時僕のお弁当箱には僕の大好きなハンバーグが入っていた。またみんなで食べたいな、お弁当。お弁当には柿も入っていた。柿をかじったところで頭がボーンと鳴るような音がして、ものすごく痛くなって、すごく気持ちが悪くなってパタンと後ろに倒れたんだった。何もかも真っ黒になった。そして気がついたらあの白い人に呼ばれたんだった。そんなことを思い出していたら、公園に幼稚園にまだ行っていないような子やベビーカーを押した人たちがどんどんやってきた。柔らかい手で僕を握ってどんどん上がろうとする男の子がいる。あ、この子知ってる。ひろきくんの弟のマー君だ。そういえばひろきくん、マー君の下に妹が生まれたんだ。ひろきくんがじゅんくんちももうすぐだねって言ってた。そうだ、僕んちももうすぐ弟か妹が生まれるんだった。ママは今日はまだ来ないな。変だな。今赤ちゃん産んでいるところなのかな。ひろきくんのママも赤ちゃん産んでいる時は病院に行ってたから。いつの間にかマー君が僕の一番上で嬉しそうに足をブラブラさせている。そしたらマー君のママがちょっと怖い顔で登ってきた。そんなところに勝手に登ったら危ないじゃない。一番上に一人で登るのはもっと大きくなってからって言ったでしょ。マー君のママがマー君を抱いて降りようとした。その時マー君が言った。ジュン君がいるんだね。え、マー君、僕がここにいるって分かってくれたんだ。ひろき兄ちゃんが言ってた。ジュン君はお空にいるんだって。え、違うよ、僕ここにいるよ。はあ、そうね、そうだよね、ジュン君お空にいるんだよね。お空きれいだよね。マー君のママまであんなこと言ってる。僕はがっかりしたけど、二人が空を見たので僕も見上げた。朝の雲がすっかりなくなって薄い水色の空が広がっていた。公園には誰もいなくなっていた。誰かの声はするけれど誰も見えない。声のする方に行きたい。でも体が動かない。そうか、僕動けないんだ。青いのになっちゃったから、ここで一人ぼっちになっても我慢しなくちゃいけないんだ。青い体の間を 風がビュービュー吹き抜けていった。寒いよママ、来てくれないかな。ママ来てよ、今すぐ来てよ。ママママママ。あんまりママのことを思ったので、なんだかぼんやりしてきた。カサカサと落ち葉を踏む時の音がした。ママかな。あ、違う、たかしくんだ。たかしくんが僕に足をかけた。ねえたかしくん、僕のママ知らない。たかしくんは答えてくれない。てんちゃんも来た。てんちゃんがうちで遊ぼうって言って、たかしくんも行っちゃった。待ってよ、てんちゃんとも遊びたかったし、お話もしたかったのに、そんなにすぐ行かないでよ。その時、背中がヒヤッとした。雪、雪が降ってきた。どんよりとした空から雪がパラパラと、そのうちにどんどん降ってきた。みんな公園から次々に消えていく。みんな帰っちゃうの？誰も僕のことなんか振り向いてもくれなかった。僕の声は誰にも聞こえないんだ。もう誰にも。みんないなくなっちゃった。おまけに暗くなった。黒い空から白い雪が公園の明かりに照らされてながらどんどんどんどん落ちてくる。一人ぼっちだとこんなに冷たくて怖いんだ。寒いな。あんまり寒くてなんだか眠たいな。僕は眠った。足音がした。僕に積もった雪を誰かが指で触っている。冷たい冷たい雪。ゆゆ、赤ちゃんの声がした。そう、雪。抱っこされている赤ちゃんが僕にうっすら積もっている雪を珍しそうに小さな指で触っている。赤ちゃんを抱っこしている人は顔を上げていった。冷たいね。僕はその顔を見て嬉しくて嬉しくて大きな声で叫んだ。ママママ、やっと来てくれたんだね。ママは黒い帽子と赤いマフラーをして毛布でくるんだ赤ちゃんを抱いて立っていた。ねえ、その子僕の妹？弟？みなちゃん、これはね、ジャングルジム。みなちゃん、じゃあ女の子だね。ここはね、みなちゃんのお兄ちゃんのじゅんくんが大好きだったところだよ。ママが僕に手をかけた。そして撫でるように雪を払ってくれた。それからぎゅっと強く握った。ママの手がすごくあったかい。とっても好きだったんだよ、この一番上に上がるのが。もっといっぱいいっぱい登りたかったよね、じゅん。ママが僕を見上げた。ママ大丈夫だよ、だって僕これに慣れたんだもん。 大好きだったこれになれたんだもん。もうちょっと大きくなったらここでたくさんたくさん遊ぼうね。ママはミナちゃんに言った。今日は寒いからもう帰ろうか。ママは僕に背を向けて公園を出て行った。ママも僕がここにいること気がつかなかったのかな。でもきっといつか気づいてくれるよね。ママ、また来てね。ミナちゃんを連れてまた来てね。絶対来てね。僕、いい子にしてるから。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Higashi Naoko 作ドリツク島青いのを読ませていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、切ないお話でございましたけれども、直子さんと真香さん、はい、この作品を聞いていただいていかがでしょうかね。ちょっと感想を聞いていこうかな。直子さんどうですか。
は
い、
もうなんか純くんがかわいそうで、亡くなっても、
はい、
その魂とか考えとか純くんのままなんですよね。
そうなんですよね。6歳のまんま。
はい、何かね、私たちのこの仏教から言うと悟りを開くとか、ね、そういうなんか大人になっていくような、ね、そういう 平静な心になるのかと思いきや、
はい、
ここではそのまんまの純くんが、
もうその通りですね。
ママを待ってるって、
それが切ないですね。
そうですね。
だからもういろんなことがまだ幼い子の考え方なので、こんな悲しい目に遭っちゃうのかなとか思うのが、うん、それが辛いですよね。
はい、ピュアなままで、ね、
本当に。でもこれも、青いのになりたいって言ってる、青いのって言ってるのもジャングルジムっていう言葉も、はい、よく分かってなくって、うん、でもお家のものじゃなくって公園のものでいいんですねって白い人が聞いてるのも、うん、ママに会いたかったらお家のものにならないと会えないのに、うん、はい、あれが一番好きだったので、あれになるんだっていう、もうこっからもうかわいそうですよね。
は
い、
そうですね。
で、そしたらもう青い体の中を風が吹き抜けていって、寒いよとか暗いよ怖いよって言ってんの、お家の中のものだったらあったかいのに、なんでこんなものになりたいって言うのよっていうのからもう切ないですよね。はい、なので魂もその6歳のままだったというのが悲しいなっていう感想、ありがとうございます。はい、友香さんはどうでしょう。
はい、私はでもね、純くんはね、一番このジャングルジムが好きだったんです
よ。そうですね、ママ、そうですよね、はい、
なので本当に純粋な気持ちでママに会いたいと思ってたし、
はい、
私はね、純くんも偉いけど、はい、ママも偉いと思います。
あ、ママが偉い。
ちゃんと会いに来てるんですよ。はい、本人気づいてないけど、
はい、
妹のミナちゃん連れて、はい、お兄ちゃん好きだったんだよって言って、うんうん、多分潜在意識でちゃんとつながってるんですよ。
多分東直子さんはそれを言いたいんでしょうね。
うん、
でこの純くんが今日はママ来ないなって言ってるのは、うん、純くんがいたから行ったんでしょ。ママね、うん、ママ一人でジャングルジムなんか来ないのに、うん、それが分かんなくってママ来ないな、どうしてかなって言ってるのもかわいそうですけど、でもこんなちっちゃい赤ちゃんなんかジャングルジムで遊ばないのに、うん、ちゃんと来ている、う
ん、ちゃんと説明してるじゃないですか、ミナ、ね、ちゃんに、うん、それを言えるママも偉いと思いました。
そうですね、
うん、
だからお兄ちゃんが大好きだったのよって、うん、妹のミナちゃん連れて来てくれてるっていうことがやっと会えたんですよね、ジュン君がママにね。
ミナちゃん大きくなったら多分ね、毎日のジュン君みたいにね、うん、通うと思うので、うん、会えますよ。
そうですね、うん、本当です。潜在意識の中に、うん、こうジュン君がこの中にいるんだ、
うん、 呼ばれたじゃないですけど、はい、ちゃんとつながってるので、
うん
うん、そこが一番なんか私は、うん、悲しいって言いたくないです ね、
そうですね、
かわいそうっていうのは
本当ですよ、ね、
やっぱ魂はつながってるので肉体では会えないけど、
はいはい、
うん、ずっと純くんとママの中にもね入ってますし、
そうですね、うん、でもそれをねきっと、うん、あの東直子さんが言いたくって、このママに会えた後の純くんがね、うん、あの僕がここにいること気がつかなかったのかなって言った後で、うん、でもきっといつか気づいてくれるよねって、
う
ん、これですよね、今友香さんが言ってくれたのね、うんうん、でまた来てね、みなちゃん連れてまた来てねって
言えるのも偉いよね、
う
ん、
そうですね、
純くん来てねって、優しい子ですよね、
そうですよね、もう最後泣けるのが僕いい子にしてるから、
う
ん、
もう十分いい子だって思いますけど、
この一言がね、もうグッとくる一言ですけども、僕がいい子にしてくれたしてたらまたママ来てくれるよねって言って、これも6歳の魂のまま、純粋なままあのこんなセリフを言ってしまう、おばちゃんたちを泣かせるしたことを言ってしまう純くんですよね。もうだからあので言葉もね、だからこれあの私急にこれ読むことにしたんですけど、これで一番良かったのが、はい、出てきている言葉が全部純くんの言葉なので、
うん、
難しい言葉を使っていない、なのであの読みやすいですよね。
でももう私その、はい、ね、恵美さんの純くんになりきってる可愛い、もう最初からグッときましたね。
そう、まあ、なんか
乗り移ってましたよ
こんなおばちゃんに乗り移ってないでしょうけど、はい、でもあの多分ねこの取りつく島係 の、うん、あの白い人と純くんのこの噛み合わない会話が ね、
もう
よ
かったですね、
面白いですよね、うん、あのなんて言ったらいいのかなって言ってる、うん、あの取りつく島の、まあ、多分おじさんでしょうね、この白い人はね、うん、でこの人と純くんのこのやり取りが面白い、で生きているものにはなれませんって言って、猫はって、
ね、ね、そこがやっぱ子供ですよね、
猫生きてますやんかっていうところもちょっとね、かわいいところでもございました。でもね、あの亡くなった人が何かに取り付いて見守るっていうのは、残された人からも分かんないっていうところもね、切ないところでもありますし、まあ、亡くなった人もこうやって見守ってくれているのかなっていうのも一つヒントになる、生きていくの運営でのヒントになる作品です。またね、あの違う作品も挑戦したいなと思っておりますので、あのまた ご期待で、期待していただけたらと思います。ありがとうございます。今日は取りつく島より青いのを読ませていただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、この取りつく島はね、朗読をされる方にもとっても人気の、朗読したいという方もたくさんいらっしゃる作品なんですが、映画のも楽しみですよ ね、
ですね。
で映画のちょっと予告みたいなの、はい、の映像を見たら、はい、あの老人ありました。あの野球の高校生いました。いい で、ね、うん、で青いジャングルジムも出てきました。なのでこの2つは絶対にある。
オムニバス形式の、
そうです、4つお話しようということらしいので、
はい、見たいです、
ね、みんな楽しみにしましょうね、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平友香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。